令和5年第5回三河町議会定例会において通告に従い質問いたします。一つ、地域福祉の充実について、地域社会のつながりや地域に対する関心の希薄化が懸念される中、地域福祉活動の進展が将来のまちづくりに大きく影響すると考えます。三河町地域福祉計画第4期の推進に向けた現状と課題を伺います。社会福祉センター内にある三河つながるステーションの活用状況と今後の取り組みについて伺います。各ボランティア団体の拠点として設置されたボランティアセンターの設置効果と課題について伺います。地域食堂やフードドライブについて、多様な人との交流の 場の提供や助け合いの機運向上に資すると考えますが、基本方針と今後の展開について伺います。さらなる充実を図るには拠点施設の機能整備強化が重要と考えますが、社会福祉センターを設置している施設の活用、長寿命化、改修等の計画について考えを伺います。
阿部町長。
佐久間剛議員にご答弁申し上げます。地域福祉の充実について1点目の三河町地域福祉計画に関するご質問でありますが、本計画は誰もが生き生きと自分らしく健康で安心して安全に暮らせる町づくりを基本理念として、福祉の町づくりや人材育成など4つの基本目標を掲げ、広範囲にわたる施策に取り組んでいるところであります。しかしながら、ここ数年は新型コロナウイルス感染症の影響により、活動の縮小や中止せざるを得ない状況が続き、地域社会との関わりが課題となっている中、人間関係の希薄化が強まっているのではないかと危惧しているところであります。本年5月に感染症の位置づけが5類に変更されたことにより、町民の方々からは活動の再開を望む声や、活動自粛による地域コミュニティの活力低下を心配する声も聞こえてきている中、ようやく活動が再開されてきているところであります。今後ともアフターコロナの中で、すべての人が健康で生き生きと安心して暮らせる地域共生社会の実現に努めてまいりたいと考えております。次に、2点目と3点目のご質問につきましては関連がありますので、一括してご答弁申し上げます。現代社会においては、高齢化、一人暮らし、介護、虐待等家庭や地域で抱える問題が複雑かつ複合化し、行政サービスだけでは解決が困難であることから、住民によるボランティアへの期待が大きくなっております。そのようなことから、ボランティア活動の推進、連携、また人材の発掘の取り組みを強化するため、社会福祉協議会が改めてボランティアの拠点、三河つながるステーション、ボランティアセンターを設置したところであります。課題といたしましては、ボランティアの高齢化や人材の確保、活動内容の充実等がありますが、福祉センターロビーへの看板の取り付け、ボランティアルームや活動紹介コーナーの新設等、ボランティア団体の活動強化や町民への啓発を図っているところであり、今後ともその活動を支援してまいりたいと考えております。次に、4点目の 地域食堂やフードドライブに関するご質問でありますが、この取り組みも社会福祉協議会が生活困窮者を中心に生活改善や暮らしを立て直す一助とするため、また地域社会とのつながりを深めるとともに町民のボランティアの機運を高めることを目的に実施しているところであります。今年度においては地域食堂は8月と11月の2回、フードドライブは8月から開催しており、来年度以降も継続して実施できるよう社会福祉協議会とともに取り組んでまいりたいと考えております。次に5点目の社会福祉センターの長寿命化計画等に関するご質問でありますが、社会福祉センターは昭和59年に建設され、39年が経過しており、これまでも老朽化による改修とともに町民の利用形態の変化や要望等を受け、社会福祉協議会が中心となり対応してきたところであります。今年度においては空調設備の改修工事に取り組んでいるところでありますが、今後とも地域福祉の拠点施設としての機能が十分発揮できるよう、その整備に努めてまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。
4番、佐久間千代志議員。
はい、それでは再質問させていただきます。現在多様な福祉ニーズに応えるため、地域の特性を踏まえて、そういう工夫を凝らした独自の事業に取り組んでいらっしゃるというふうに認識しておりますけれども、またその中心を担う社会福祉協議会はですね、社会福祉法第109条によって地域福祉の推進を図ることを目的とする団体と定められておりまして、全国すべての都道府県と市町村に設置することが義務付けられているということであります。社協、いわゆる社会福祉協議会ですけれども、こちらは民間の非営利団体ということで一応確認をしておきたいと思いますが、同法第107条で地域福祉計画の策定が自治体には義務付けられており、地域福祉推進の中核としてその計画に社協が位置づけられているということの観点から質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。その地域福祉計画の中の町長答弁にもありましたが、4つの基本計画基本目標失礼しました基本目標のうち、連帯感に関する方策がございます。町内会地域の形成とありまして、近所付き合いの推進であったり、住民同士の交流の場の創出が謳われているわけでありますけれども、このコロナ禍にある令和4年3月にですね、第4期の地域福祉計画を策定していることから、やはりコロナ禍の影響ということを加味した計画をされているのではないかというふうに思われますし、このコロナ禍の影響をですね、その計画の推進にはどのような影響があるかということを、まず一点、本庁として捉えられているのか、その影響についてと、あとその計画の推進状況について、再度確認したいと思います。
鈴木健康福祉課長。
はい、地域福祉計画の進捗状況ということでございました。さまざまな活動をしているところでありますが、先ほどご質問にありました連帯感に満ちたコミュニティの形成というところでお話をさせていただきますと、例えば町内会単位の自発的活動である100歳体操、それからコミュニティカフェでは、新型コロナウイルスの感染症の影響から回数を減らしたり、感染症に留意しながら実施しているところでございます。また民生児童委員の活動も、高齢者は感染すると重症化リスクが高いということで、個別の訪問も控えながら活動を実施してきたところでございます。昨年度から開催したヨレ茶屋も大変好評で、参加者から大変喜ばれているという状況でございます。 しかし、先ほどの質問の中でもありましたように、これまでの新型ウイルス感染症の影響は大変大きく、活動の中止、縮小、そういったところで人に会って話す機会の減少等により、地域の中での人間関係の希薄化が強まってしまったと認識しているところでございます。
以上、4番。
4番、佐久間剛議員。
それでですね、やはりこのコロナというものが5類に移行したといいましても、やはり、特効薬というものがまだ世の中に広まりきれていない状況ですと、不安の方が大きくなりまして、町で開催するいわゆる事業に関してはある程度信頼性を持って参加できるというような認識が広まっているのかなというふうに思いますけれども、町内会単位ですとかその他の単位で行う場合、やはりその時期のコロナの広がりという影響がかなり大きく事業の開催判断に及ぼしているのかなというふうに思われます。例えばですけれども、敬老会等ですね、やはり危険性が高いと思われるような状況においては中止せざるを得ないというようなことが、簡単に中止という判断になってしまいまして、町内会単位での事業であったり地域のつながりというのがまだまだつなげない状況にあるというのが現状だと思われます。その中でこの計画を推進するにあたって、やはり町としてもですね、そういった例えばコロナの感染状況ですとか、事業の安全対策ですとか、そういったものを情報提供をしながら安全対策をした上で、町内会事業であったりそういったものを開催できるというような情報提供であったり、そういった支援というものが考えられるのではないかなというふうに思いますけれども、その辺の開催の支援というものに関しての考え、お伺いできればと思います。
鈴木健康福祉課長。
はい。町内会単位の事業を開催する際の支援ということでございますが、例えば毎月自治振興会議が開催されまして、町内会長と顔を合わせる機会があるわけですけれども、そういった際にやはり同じような質問が町内会長の方からもございました。その際はやはり町としては換気を十分やってほしいということで、啓発的にお話をさせていただきました。庄内保健所の方からも今も熱中症対策でエアコンをつけるというところで窓を閉め切ってしまって、コロナが拡大しているというようなお話もあるところでございまして、やはり大切なのは換気だということで話を聞いております。自治振興会議等を活用しましてそういったことをお話ししておりますし、町のホームページ、それから広報等を使って換気の対策が必要だということで、まずはお話をして情報提供に努めているところでございます。
4番、佐久間剛議員。
ぜひそういった町内会単位での事業の開催に関しては、町としてもできる範囲での支援をお願いしたいと思います。これ何年もやはり中止しておりますと、事業自体の継続性がかなり難しくなってくるのかなと思われますので、今新たに作るということも考えられますけれども、やはりこれまで行ってきた事業の重要性というものも継承する必要があるかと思いますので、その辺の支援できる範囲でお願いしたいというふうに思います。三河つながるステーションの方の質問に移らさせていただきたいと思いますが、これ以前もですね、違う会議で確かお話をお伺いしたかと思いますが、今一度お聞きしますが、そのつながるステーションの場所ではですね、子どもたちが勉強をしたりですね、いろんな世代の人たちと交流するような姿が見て取れたわけでありますけれども、そのつながるステーションの子どもの場というものが手を取るでも同じような形でできているのかなと思います。で、社協というところで行う事業と、町が社会福祉部門 町の社会福祉部門ではないかもしれませんが、交流の場という部門で、行っているところがこんなに近くにですねあって、この事業の競合といいますか、つながるステーション自体の目的が、薄まってしまうのではないかなというふうに思いますけれども、その辺手を取るとの競合について、見解をお伺いできればと思います。
鈴木健康福祉課長。
はい、まずそのつながるステーションというものは、今回ボランティアセンターを強化するにあたってのキャッチフレーズ的なイメージで考えた文言でございます。そういった中で、社会福祉協議会のロビーを使ったり、総括的にボランティアセンターということで今年度から活用するというところでスタートしたところです。社会福祉協議会の、主な利用者としてはやはり高齢者だったり子どもたちというところもあるかと思います。で、そういった対象者が賑やかに活動できる場というところはいくつあっても私はいいのかなと思います。そこが、福祉センターであったり、それがテオトルであったとしても、子どもたちのにぎわい、それから高齢者の元気な姿、そういったところが目に見えて、見える機会が多くあるということは町の活性化につながることなのかなと思うところであり、今後もボランティアセンターの強化を進めてまいりたいと考えるところでございます。
4番、佐久間千代議員。
ボランティアセンターに関しては、住民法、玄関放浪ですね、交流の場として、活用できるようにレイアウト変更されて、交流の場というところも目的の一つになっているようでありますけれども、失礼しました、つながるステーションですね、三河つながるステーションに関しては、そういった交流の場としての意味合いを持たせているということもあるようでありますけれども、近くに同じようなところがあって選び放題で大変いいのかなと思いますけれども、ぜひ有効活用を図れるように今後とも事業展開していっていただければというふうに思います。そこにあります、ボランティアセンターの件でありますけれども、やはり、ボランティア活動をですね、より情報発信をして、町民の方々にこういった活動をしているんだということを、より発信する必要があるのではないかなというふうに思います。ボランティアセンターでボランティアの団体の方たちが集まってですね、連携を模索するというのはもちろん大変有効な手段だと思いますけれども、その中でも町民に対して対外的に情報発信するということはさらなるボランティアの方の意識をですね、高めたり参加意識を向上するということが考えられるのではないかなというふうに思いますけれども、そういった活動がより身近に感じられる情報発信のあり方について、どのようにお考えになるかといいますか、どのような支援を、社協とは共同という立場にあろうかと思いますので、どのような考え方でその発信について、町は考えているのかお伺いしたいと思います。
鈴木健康福祉課長。
はい、今回のボランティアセンターの強化ということで4点実は行っております。一つ目として、ボランティア団体が打ち合わせや自由な話し合いをする場ということでボランティアルームの設置、ボランティアセンターの事務局を社会福祉協議会が担っているため、ボランティアに関するさまざまな相談を受け付けるということで相談受付、それから今ご質問がありましたボランティア団体の活動紹介ということで活動紹介コーナーを新規に設置しております。それから単独では実施できないことをコーディネートすることでボランティア団体の連携を図り協力して実施できるようにするということでボランティアのコーディネート、この4点をボランティアセンターの強化の内容ということで取り組みを行っています。今ご質問がありました情報発信ということでございましたが、活動紹介コーナーにボランティア団体のさまざまな活動をイラスト、それから写真を使って紹介をするように努めています。検診あるいは施設の利用者がその紹介コーナーを見ることによって新たに こういった活動をしているんだという啓発にもつながり、ボランティアの新たなボランティアの興味を持ってボランティアをしたいという方が少しずつですが増えてきているというような状況も聞いております。町として社会福祉協議会側の考えもあるとは思いますが、まず一体一緒に取り組みを行っていきたいなというふうに考えているところでございます。
議長、4番
佐久間剛議員。
その情報発信に関しましては、パネル展示されていたかと思われますが、やはり現地に行かないとわからないということでして、SNS 等を使ってですね、情報、こういった活動を今日してますよっていうような最新の情報ですよ、情報を、こまめに上げれるような形で、なんとか体制できないものかと。そうしますと、こういった活動してるんだというさまざまな活動に関して、その見に来れる方だけじゃなくて、その SNS を通じた人たちが興味を持てるような、ボランティアに興味を持てるような仕組みがなんとか作れないものかなというふうに思います。若者に関しても、このボランティア活動に参加できるような仕組みというものがやはり必要ではないかなと思いますけれども、先ほどの一般質問にもありましたが、やはりライムライトをですね、そのまんま中高生以上に延長といいますか、また違う枠組みでですね、成人版になろうかと思いますけれども、そういったつながりをなんとか生かせないものかと思いますけれども、その若者のボランティア参加の仕組みについて町としてはどのようなことを考えているのか、お伺いできればと思いますけれども、いかがでしょうか。
鈴木健康福祉課長。
はい。若者の、ボランティア参加ということでございましたが、まず、例えば今年度令和5年度ですが、町の方ではボランティアの養成講座ということで、実施しました。ボランティアの入門講座ということで13名の方が参加して実施しております。やはりボランティアというものは自発性を持って活動するというところもあり、今のその多様な社会の中でいかに自分の時間を見つけてボランティアに取り組んでいくのかということは、やはり自発的なこの気持ちに訴えていくというところが重要になるのかなと思っております。そういった中でライムライトの活動をしてくださっている方々をつないでいくということもやはり大切になるのかなと思います。やはり町づくりは、町づくりの主役は町民であり、町を作るためには人づくりからというふうに言われていることもありますので、ボランティア、その中高生からそういった子どもたちを大切に育てていくということがやはり重要なつながりを持っていくことで、ボランティアにがつながっていくということになっていくのかなということは私も同感であります。以上です。
議長、4番。
4番、佐久間剛議員。
福祉活動以外のボランティアに関しましてもやはり若者の力というものが大変重要になってくるかと思います。先ほどの農業祭に関しましても、若者のボランティアをやはり募って活動できるような仕組みというものが他の、福祉分野でのボランティアへのつながりにもなろうかと思いますし、自発的と言われましてもやはり情報の量がこの多い現代では、やはり積極的に情報発信していくことこそが気づきにつながるのではないかなと思いますので、その辺の取り組みについてもぜひ支援等の検討していただければなというふうに思います。続きまして地域食堂の関係なんですけれども、町長答弁によりますと、生活困窮者での目的があると、対応に関しての目的があるという答弁でありましたし、これによってボランティアの機運も高まっているというような答弁であったかと思われますが、まずはですね、本庁においてこういった地域食堂を、子ども食堂に なるかもしれませんが、そういった必要性といいますか、そういった事象といいますか、 それは広まっているのかどうか、町としての見解もしあれば、お伺いしたいと思います。
鈴木健康福祉課長。
はい、地域食堂 の、 その広まりということでございましたが、やってみたいとか、どうやったらできるんだというような声が社会福祉協議会の方に入ってきているというような声は、私の方にも届いております。今回初めて地域食堂を実施したところでございますので、今回の様子を見てボランティアで協力したいというような声も新たに入ってきております。そういったことで今後の広がりに期待するということでございます。
議長、4番
佐久間千代議員。
このフードドライブ等に関しましては、当初はフードロスであったり環境問題というのが主な目的ではなかったかなというふうに思っております。こういった福祉としての認識が広がっているように感じますけれども、やはり本来の目的に近づけた形の方がですね、より参加しやすいのではないかなというふうに思います。言い方は語弊を生むかもしれませんが、施しするという気持ちよりはお互い様というような精神の情勢の方がですね、より広がるのではないかなというふうに思いますので、その辺の検討、今後ですね、事業展開する際には検討していただければなと思います。最後の質問になりますけれども、先ほど来ボランティア拠点でありますこの福祉センターに関しまして、やはり事務的な設備が少し弱いのかなというふうに思っておりました。例えば Wi-Fi 環境であったりプリンターであったり、そういったものがですね、ちょっと設備的には弱いのかなと。で、町の所有物ではないというようなことでありましたけれども、支援しているということで、やはり今後こういった活動を支えるには、インターネット環境、Wi-Fi の整備であったり、タブレット端末を設置してですね、このデジタルデバイド対策といいますか、より身近に触れていただくような対策としても有効ではないかなというふうに思いますけれども、この整備に関しての見解をお伺いしたいと思います。
鈴木健康福祉課長。
はい、ボランティアセンターの、機能強化という観点からのお話になったかと思いますけれども、ボランティアセンターを活用する団体からの要望があれば、社会福祉協議会と連携を取りながら、調整検討をしなければならないと考えております。Wi-Fi に関しても今後の使い勝手を考えると、ネット環境の整備についてはやはり必要になってくるのかなと思うところもございます。デジタルデバイドのことに関してですが、やはり社会福祉センターは高齢者が集まりやすい施設ということもありますので、そこを使ってそういったパソコンだったりスマートフォンだったりタブレットを使う機会を設けるというのは、一つの環境整備の方法なのかなとは思います。今後のデジタル社会の中で活用方法の一つとして参考にさせていただければと思います。
議長、4番。
4番、佐久間千代議員。
最後になりますけれども、福祉センターの建物自体の耐震基準は満たされているかと思いますけれども、今後の改修計画等ですね、やはり、今後見据えた上で、診断等をした方が良いのではないかなと思いますけれども、その支援についてお伺いしたいと思いますし、39年経過されているということで、やはりこの今後、20年後ぐらいのですね、建て替えに関しては、やはり早めに計画を立てていかなければならないのかなと思いますけれども、それはその計画等の策定、どのタイミングで行っていかれるのかどうか、その考えがあれば、最後にお伺いしたいと思います。
鈴木健康福祉課長。
はい。社会福祉センターの長寿命化調査ということで、やはり必要があればその必要な時期に行わなければならないのかなということは私も同感であります。町の公共施設と総合管理計画と調整しながら計画的に実施しなければならないのかなと思います。